女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと土井です。皆さんこんにちは。スココラム、いつものように待ちに待ってくださっていたでしょうか。秋も深まってきまして、皆さん紅葉の、ね、季節どこかにお出かけされました？この前も多分そういう話をしたと思うんですけれども、スカーレットドイは、紅葉ではなかったんですけれど、この前東京に出張に行ってきましてね、その出張に行った帰りに、なんとすごいね、確率で当たってしまったなっていうのがあります。で、何当たったのかなとね、皆さん思われてると思いますが、だいたいイメージ、あれもしかしてなんか、悪いことというかね、運がなかったことに当たってしまったんじゃないかなって思われた方、バッチリ正解ですね。で、どういったことなのかと言いますとね、この前新幹線がね、夕方止まってしまった時ですね、ちょうど10月19日の金曜日の夕方ですね。だいたい5時過ぎぐらいにですかね、新幹線が、姫路駅で、人身事故のために止まってしまって、でスカーレットドイはちょうど、東京駅に6時前ぐらいにね到着して、さあ6時40分の新幹線に乗ろうかなと思った時に、なんか東京駅のね放送がふっと流れてきまして、ただいま東海道山陽新幹線は、姫路駅の人身事故発生のため運転を見合わせております。運転再開は今のところ目処が立っておりません。皆様お待ちになってくださいとか、そんな感じのねアナウンスが流れまして、という感じだったんですね。で、次の日ですね、20日ですね、20日の土曜日にどうしても朝から、和歌山の、田辺市っていうところにね、行く予定があったので、これは何としても家へ帰りたいなというかね、大阪へ帰らなあかんなと思って待ってたんですけどね、これがまたやはりだいたい7時半ぐらいには再開しますとかっていうアナウンスが途中で流れたんですけれども、結局なかなかやっぱりね再開がされずに、最終的に8時15分になんとか走り出したということだったんですね。で、やはり東京駅すごい人ですよね。しかも金曜日ですからね。で、スカーレットドイが、帰りのその新幹線のぞみ、だいたい何時ぐらいだったんですかね、1時ぐらいか2時ぐらいに予約を入れようと思ったら、もうほぼほぼ満席で、うわ、しまったなぁ、あんま何度か空いてるなっていうね、3列シートの真ん中とかに、予約を入れて、で、6時40分台の新幹線乗りにね、東京駅へ来たら、そういうことになってたということなんですけれども、で、その、ストップした新幹線が再開してから、8時15分ぐらいに、再開した時は6時きっかりぐらいの新幹線から、発車してたんですね。で、このペースで行くと、スカーレットドイが予約してた新幹線、6時40分台の新幹線が出るには、これは待てよ、かなり時間がかかるなと思って、このままこのホームで、待ってると あっていうか、まあ、まあまあそろそろホームに行こうかなと思ってホームに行ったんですけれどね、まだ前の、スカーレット踊りが予約して乗る予定だった新幹線の前の電車、20分台ぐらいの電車がまだホームに待ってたんですね。その、スカーレットが乗る、新幹線のホームにまだ前の列車が待っておりまして、だからこの列車が出た後にやっとスカーレット沿いが乗る、新幹線がやってきて、そこからまた、時間がかかるなと思ったら、あ、これはもうとりあえず大阪まで帰られへん可能性もあるなとかって思い出して、もうとりあえずもうじゃあ乗ろうと、まあ運よく中で空いてたら座れるかもしれへんしと思って乗ったんですけれども、ね、ちょうど発車する瞬間に乗ったんですね、飛び乗ったんですね。で、飛び乗ったんですけれども、やっぱりあ残念、もう全部待てるわっていう形だったので、仕方なくまあ立ってたんですね、うん、で、まあ、デッキで立って、品川、新横浜ですか、で最終的に、座れなかったのでもう名古屋までずっと立ってたというイメージで、名古屋でまあさすがにね、結構降りて、その後はまあ座ることができたんですけれども、その名古屋駅に到着するまでがまた時間かかったんですね。これは予定通り、なんか11時ぐらいには大阪に着くやろなんやろとかって言ってたけど、これ無理なん違うかなと思って、まあ座ってね、まあ待ってたんですけれども、なんとね、結構寝てしまいまして、で、目が覚めたらまだ京都に着いてなかったんですね。えとかって思って、あれもうでもなんか結構遅いやん、これ12時ぐらい違うんとかって思ったんですけれども、で最終的にね、新大阪に着いたのはなんと1時でした。でここで新大阪で、まあ、1時やったらもう電車で何も動いてないしどうしようかなと、ね、やっぱり皆さん思いますよね。でその時に、まあ、JR はさすがにねこのままだとやばいと思ったんでしょうね。新大阪の駅で、たくさんの人が降りて、で行くところがなかったらもう、ね、タクシー乗り場がもう溢れ変わって大変なことになるんやろうなと思ったので、臨時列車を走らせたんですね。で東海道線で、まあ、新大阪から高槻に行く電車と、で西明石に行く電車を走らせて、で途中で、まあ、大阪駅からですね、環状線で天王寺まで行く電車も、まあ、外回り内回り1本ずつね、臨時列車として出したので、それにまあ乗ったんですね。で結局まあ、そっちのその電車もまあ予定通りじゃなくって、最終的に天王寺の駅に着いたのが2時前という、さすがにここからホテルに行ってもね泊まらせてくれへんやろなとかって思ったので、まあ、ネットカフェでちょっと3時間ぐらい滞在して、で、朝一の天王寺初の電車に乗って、スカーレット通りが住んでいる、ね、和歌山県の、まあ、岩佐へ向かったという、まあ、そういう、なんと運がね、なかったなという話なんですね。これは一体日頃の行いが悪いんだろうかどうなのかとかって思ったんですけれども、ただまあ一つ言えるのが、その新幹線止まった時にさっとね、羽田空港に向かって飛行機に乗れれば、まあなんとかね、うまく帰れてた可能性はあるんですけれども、ただ残念ながらというか、スカーレット通り基本的に飛行機にはほとんど乗らないので、そこで新幹線からね、羽田空港に行こうという気が全く起こらなかったなという、まあ残念ながらやっぱりフレキシブルにね対応できやんかった自分が悪いなと思いました、という話をして、この中にね、聞いてらっしゃる方で、あ私も実はバッチリ当てはまってしまったんですっていう方がいらっしゃったら、また言ってくださいね。語り合いましょうか。とかね、 まあまあまあそれは置いといたといたしまして、いよいよですね、あの無駄遣い方程式、ね、前回もお話ししようと思ってたところが最初の、ま、あの前回は LGBT のね勉強会に行ってその話をしてると結構時間が過ぎてしまって最後まで行っちゃったので、今回ね、いよいよ無駄遣い方程式のサービスのところの最後の3つ目お話をしていきたいというふうに思っております。では皆さん、ね、テキスト人生は無駄遣い方程式を出してもらいまして135ページですね、ここからスタートとなります。でちなみに無駄遣い方程式の4つのキーワード、ね、皆さん覚えてます？もうそろそろ忘れてる人がまた出てきてるのかもしれないので一度確認しときましょうか、ね、無駄遣い方程式の4つのキーワード、計画、同調、錯覚、サービスで、これら4つを足して最後に後悔をかけるというのが無駄遣い方程式です。ということで計画、同調、錯覚はこれまでお話をいたしまして、サービスもね、ここ何回かでね、いよいよ最後の丸三、135ページのただより高いものはない効果、こちらの方をね、最後このサービスのところお伝えしていきたいなというふうにね、考えていきたいなというふうに思うんですけれども、皆さんただより高いものはないってね、どうですか？なんかピーンとくるものありません？まあよくあるパターンでね、最近、まあ、体を動かすこと大切やとかね、まあね、ダイエットとか、まあ、脂肪を落としましょうとかっていうことでね、ジムとかね、よくありますよね。健康のためにスポーツクラブに行ったりとかっていう、そのスポーツクラブのところでよく書いてるのが、入会金無料キャンペーンとかっていうね、この書きか、まあこの、歌い文句、ここにピーンときて、あ、今やったら無料やん、入会金いつもたった高いのに、これやったらまあ書いてみようかな、何月の、会費は8,000円、まあでも例えば月にね、10回行くと、まあ、週に2回から3回でこれで行ったら1回あたり10回行ったらまあ800円やし、これはなかなかいいかもしれへんな。まずね、まあ3日に1回ぐらいやったら何とか行けるんじゃないか、まあこれだけ気合も入ってるしと思って申し込む人は結構いると思いますよね。で、まあ中にはそのままね、ずっと続けられる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあよくあるパターンといたしましてね、まあ最初1、2回は頑張ってね行くんですけれども、まあちょっとね、今まで体を動かしてなかったら、なんかやって筋肉痛になったし、もう今日はちょっとやめとこうかなとか、今日はあんまり気分が乗れへんしやめとこうかな、でその次はあ、やっぱりちょっと今日は飲んで帰りたいな、まあでもな、ジムに行ったら時間があんまりないなくなってしまうし、まあやっぱりもう今日はやめて飲み会に行こうかなとかって思って結局ね、3、4回で大会してしまうパターンっていうのが結構多いんじゃないかなと思うんですけどね。どうですか、入会金もね、まあ、この無料という言葉につられて結局やめてしまって随分ね高い買い物をしたという話はよく聞くんですけれども、ただね、意外と続けて頑張るっていうね、この、まあ、スポーツクラブというかフィットネスクラブですね、あるのがやっぱりあのね、最近 CM でね、話題のというかよく見かけるあの芸能人の方からがね、まあ、フィットネスクラブに行く前とその後の写真をね、くるくるくるくる回りながら、ね、披露するというのライザですよね。あれはやっぱりね、 あんなに本当に良くなるんやなとかって思いますけれども、あそこでね、どうしてみんなあんなに頑張るんかなと思って、この前テレビの番組でやっぱりね、その秘密をライザップの社長がね、明かしてたんですけれども、まあまあ皆さんもご存知だと思うんですけれども、やっぱりね、1ヶ月30万円ぐらいいるそうなんですよね。会費が。ね、30万払うと、まあ1日1万円ですよね。この1万円っていう金額を、まあ先に払いますからね、これはやっぱりやめられへんなというね。うん。ということで、やはりね、これはやめられへんなっていう気持ちがあるから続けられるっていうのと、あとは細かく細かく報告しなければならないとかね、まあ、決まり事があるということなんですね。例えば今日食べるものをね、写真に写してね、データで送ってとか、でまあトレーナーの方もね、結構しょっちゅう連絡が来てとかって、まあ、こういうことで歯止めがかかって、最終的にまあ数ヶ月であの体ね、まあ例えばお腹が割れてるようなね、ああいう体をゲットできるという、まあそういうことなんですね。ですから無料だったら、まあお得なのかなとかと思ってね、やり始めると、実際は本当はね、もう思ったことをねやり遂げると思ったら、結構高いお金を払った方が、まあやりがいというかね、気合が入って、最終的にはあ、ちゃんとできてよかったなっていう満足感に浸れる可能性があるという、まあそういうことがね言ってました。さすがやなと思いましたね。であとは、まあ、クレジットカードね、これも入会金無料とかっていうのが多いですよね。まあこれも引っかかってしまうって言うとあれなんですけどね、ついつい釣られてしまってカードがたくさんあるという、まあ、ちなみにスカーレットドイも、なんかねお願いされてどうしても作らなければならないなとかって思って作ったカードとかがちょこちょこちょこっと増えてきて、あれ結構意外とカードあるなっていうような状況にもなっております。ねえ、なのでまあ、年会費が無料のやつやったらね、まだそんなに負担にはならないんですけどね。まあまあね、仕方がないなっていうことがありますけどね。ということで、まあ今回このサービスの最後のね、ただより高いものはない交換というか、これやっぱり特典目当てでね加入してしまって、結局必要以上のサービスやものを購入してしまってるケースが多いという、まあ、ことでしょうね。ということでね、まあ騙されたかなと思うかもしれませんけれども、まあそれは自分がね悪かったんやろうなということで、皆さん気をつけてくださいね。ということで、まあこの無駄遣い方程式のサービス、まあここでちょっと一旦終わりまして、あと最後ね、皆さんにお知らせがあります。まあホームページにもね、セミナースケジュールっていうところをご覧になってもらいますと載ってるんですけれども、スカーレット同意が今度11月23日の金曜日、勤労感謝の日ですね、 FP の日ということで、今回和歌山で講演をすることになりまして、昨年はね大阪で、行ったんですけども、今回は和歌山で行うということで、でタイトルは、ね、やはり、まあ、この無駄遣い方程式のことを皆さんに知ってもらいたいなということでつけたのが、いきますよ、ね、永遠のテーマ、男女のお金の思考法が今解き明かされる、人生設計には欠かせない無駄遣い方程式があなたを救うというタイトルで行います。時間は、ね、午後1時半から3時まで で、場所は和歌山県 J ビルという、まあ、JR 和歌山駅の目の前です。皆さんぜひお時間がある人、ない人は、時間を作ってぜひお越しになってくださいね。せっかくね、この無駄遣い方程式のこの聞くコラムを聞いてくださってる皆さんですから、きっと11月23日、ね、勤労感謝の日、お時間があれば和歌山県 JA ビルでお会いできると、スカーレット同意は楽しみにしておりますので、皆さんぜひお越しになってください。 申し込み方法とかはホームページ、ね、セミナースケジュールのところにスカーレット土井の、ね、このセミナーの告知を載せておりますので、そこから申し込んでみてください。それでは皆さん、次回も楽しみに、あ、というか、あ、そうですね、次回ですね、次回楽しみにしておりますので、さよなら、ありがとうございました。 J ビルでもお会いしましょうね。Candlelight on the mistletoe.